3月18日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプロのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いいたします。
グズグズですいません。トモキと、
はい、幽霊は踊らないぜ。
高橋社と、
はい、劇団から秋山ひとみです。よろしくお願いします。
ありがとうございました。もう感謝がもう
溢れ出てる。
前に
出てる。だって3月18日ですよ、
はい、
今日ありがとう言わんかったらいつ言うの。
別に来週言えば。
そうだな。じゃあ年度末だから、
はい、
年度末っつったらいろんな工事するでしょ、うん、慌てて
ね。
それと一緒ですよ。慌てて今のうちに1年分のありがとう言っとかんと今年度末まで。何の話してるか分からんでしょ。
全く分かんない。
でも来週で3月ラストの放送でしょ、
ドキドキ
ってことはもう4分の1終わるんだよ1年の。
しかもさ、うん、今回1日スタートでしょ木曜日。
ああ。
エイプリルのフじゃん。
あ、4月1日ってこと？
うん。
木曜日？あ、そうなの？
うん。エイプリルフールの日じゃん。
どんな嘘つきます？
どんな嘘つくか。
本当だ。え、嘘打ち合わせするの？
逆に3メートルも来ないっていう。
エイプリルフール。大城さんが一番ドキドキするやつや。
エイプリルフールもあるけど。
どういうこと？エイプリルフールで3人来ないって全然本当やし。
大城さんじゃない別のスタッフの人に事前に収録したのを渡しておいて、うん、
ああ、もしかスタッフ3名に俺たちの真似してもらって、
はい、ああ、
いるさ、あ、スタッフさんが
リスナーさんをね、
だも、あ、嘘、こっちが嘘をついてってこと？
そうそう、だからマスクしてるから映像も、うん、映像だけ撮っといてそれ流してもらって、
ああじゃないよ、ああじゃないよ。
いやー、なんかぐじゅぐじゅしてね、さっきからね。
そうなんですよ、だから急に今日
この時期でもちょっとね、なんかまあ大黄砂だったりとか、まあ、ちょっと花粉も飛んでる時期ではあるけど、
だから今までそのアレルギー性鼻炎でほこりとか、うん、そのハウスダストとかでこうなるとか、うんうん、あと体力が落ちきった時とかにそれが出たりとかあるんですけど、
うんうん、
それはそんなに感じてないけど、今日も起きた時からずっと止まらないし、薬飲んだけど止まらないしみたいな。
本当にこの季節になるとこういう話するさ俺たち、
はい、
でトモキが大体こうなってるじゃん、はい、
そうですね。
本当になんか自分恵まれてるなと思う。
私だから
全然ないもん。
地元帰ったらもうこの時期もこ、まあ、分かんない、トモキが今どんぐらいか分かんないけど、もう本当に こんな感じでもう止まんないから、だってまあ地元の友達とかとね、ワンマンショー見てねとか、ビューティフルサンデーとかも映像だったから連絡通るのがちょっと頻繁になってくると、もうこの時期本当に沖縄が羨ましいよって LINE めっちゃ来る。もう本当にもう薬飲んでもそれこそ注射打ったりとか
やっても
効かないから、
鼻水ピーピ
ー。ああ、だからもうね、もう10年帰ってないからこの時期に、だからもう今帰ったらどうなるかもう怖くてしょうがないよ。
だからその花粉症の方たちがどれぐらいなのかわからないですけど、うん、その目が痒くなるとか、うん、そういうのはあんまりなく
て、ああ鼻水だっけ、
もう鼻水鼻詰まりくしゃみ。
逆に言うけど、はい、この辺失礼だけどお家は掃除してんだよな。
してるしてる。
そのハウスダストっていうのではないん
だよ、ね、もうだから何年か前に結構そのあんまり気にしてなかったんですよ、
うん、
家のそのホコリでなってるとか、
うんうんうん、
けどやっぱ換気したり掃除した後とかはめちゃくちゃ調子良かったりするから、
あ、
もう絶対これだと思って、クーラーも本当にあのワンシーズンに1回はちゃんとフィルター掃除してとか、前まで年1ぐらいでしかやってなかったんですけど、ただなんかそのワンシーズン1回掃除するようになってからは調子良くなったりとかするんで、
相当だね。
でも本当にアレルギーとかひどくなったらそれこそね、もうなんかちょっと神経質になるくらいホコリ取らないとダメな人はダメというか、
あ、本当
とかもいるから、
逆にだからその掃除してる時は地獄ですよ。
だよね、ホコリ待ってるもんね。
だからつってマスクつけるじゃないですか、マスクの裏のケバケバでしゃべってたりとかもう本当に八方塞がりになるんですよ。
まあ、この時期さ、猫とかもさ、ちょうど寒毛期で抜け毛がすごいわけ、うちも。
あ、抜け毛、
うん、あの冬毛から夏毛に生え変わるから、朝起きるともうなんかふわふわ浮いてるわけ。で、私もちょっとホコリアレルギーあるから、あの、たぶんトモキほどひどくはないんだけど、でもなんかちょっと放置しとくと、あれだもん、忙しくて放置すると朝ずーっともう鼻水止まなかったりする。
そんなに。
うん。
そうだから家で、まあ、それが出ることがあるから今ホコリやばいんだろうなとかで空気清浄機回したりとかもするし、 それやってその家出たら結構すっきりすること多いですけど、うんうん、だから多分この時期すっきりしないのは、まあ、その花粉とかも若干反応してるんだろうなっていう。だって今スタートの時よりどんどん鼻詰まってきてこれやばいですよね。
今この
FM 那覇内にお花があるんじゃない、
うん、からいやでも本当にこの症状が分刻みで変わるんですよ。
へ
今始まる直前まで僕今鼻水止まらなくて、
うんうん、やってたね、
はい、鼻水拭ってたじゃん、うん、鼻噛んでたじゃないですか、うん、それが今落ち着いた、ほんま始まる直前に落ち着いた瞬間に鼻詰まり出して、
ああ
ちなみにさっきまでこのここに座る前 FM 那覇の外を歩いてるときはくしゃみ止まらなかったんですよ。それが着いたら鼻水に変わってみたいな。
で今鼻詰まり、
今鼻詰まりになりました。これ鼻詰まりがなくなったら今度またくしゃみか鼻水
で、なんかさもうごめん聞いてるさこの声でもう自分がなんかアレルギーです。
そうだからめっちゃ申し訳ないって
ってなる。
今ほらいろいろさネット販売っていろいろあるさ、
はいはい、
アマゾンにしてもね、うん、あのいろいろメルカリにしても、
うん、
ヤフオクにしてもなんかそういうのでなんかこういうなんかいっぱい出てんじゃないの、お得というかあのなんていうの便利便利ななんとかみたいな。
いやまあありますけど、
なんかないの、いやあれって本当にその場しのぎというか。
あそうなんだね。
うんでも病院が一番だよ。
もう病院にも通院するってこと。
あだからアレルギー性鼻炎の薬をもらう、だからそれを抑えるためのやつで、もうなんていうその、
それが一番なんだな。
抗原、このアレルギーを出す抗原に対してしっかりした薬、それに合わせた薬飲まないと、結局手当たり次第じゃないけど、飲んだら、こっちは止まるけど、こっちが痒くなるとか。
点鼻薬とかやってました。
シュッてするやつ、
はい、
一応もらってやってたけど、本当にそれこそ気休めよ。
意外にさここは中国4000年の歴史に頼ってさ漢方とかいけるんじゃないか。
あ一応ありますよ漢方とかも針とかもありますよ。
ありそうだよね。
結構いろいろやったんですよ。
あやった
それこそ点鼻薬も、
うん、
鼻にブシュブシュってやるやつあるんですけど、僕あれで鼻の奥刺激されて余計鼻
水。あ分かる分かる分かる。でも鼻詰まりの方がきついからわざとそれを出すために点鼻薬する時もある。かな。だから私もだから注射もやったし粘膜も一回やったけどダメだったし、
薬やった
ん
ですか、
うん、やったけどダメだったし、
その辺はでもまだやってないですよ。
じゃあいやでもな
薬やつ
やったとで、今のヒートの言い方だとやったとてだったんだろ
う、まあ、だから人によるよね。それが効く人もいるし効かない人もいるし、まあ、点鼻薬で収まる人もいるし、だもう私は本当にひどかったから、ね、トモキ鼻だけって言ったけど、うん、ひどい時だもう粘膜全部目鼓膜もう喉の粘膜とかも全部かゆいからずっともう喉真っ赤になるぐらい、もう本当は喉の中がかゆいわけよ。
はいはいはい、
で手突っ込んでかきたいけどかけないさ、からもうずっと外からこうかいたりとか、はい、口の中をこうベロでかくっていうか。
わかる、それはわかる。あと鼓膜もわかる。今も鼓膜若干なんかも
鼓膜もかゆいし、
何それかゆい。こんなもん
し、そうそうで肌も荒れるわけ。
きついな。
だから多分この時期とか向こうでマスクしてたらめっちゃ本当に多分もう血出るぐらいかくよ。
俺
2日前ぐらいからこの辺に急にニキビできたん
だよ。あでも肌荒れるよ、花粉とかそういうアレルギー物質とかでも。
卒業シーズンに話す話じゃねえな、もう。だから本当に俺が言えるのはさ、頑張れってしかいないな。まあ、だって本当に専門ないからさ、
ね。何のアレルギーもないですか、食べ物とか。
パイン。
とか
キュウイ食べたら、そうそう、ベロにブツブツっていうの、
あ、
なんていうの、 あれはできるよ。
あれ
アレルギーっていうのかな、わかんないけど。
アレルギーの人もいるし、もともとパイナップルとか生のやつはそういうの分なんていうの、ちょっと壊す酵素があるから。
あそうなの。
そうそうそうそう、だから肉と一緒にやったら柔らかくなるじゃないですか、
はいはいはい、
お肉が。だからそれはその酵素使ってるからあれに反応したりとか、なんか本当に熟しきってないやつはそれでなんかベロが痛くなったりする、
うん、すごいなんか栄養士のなんか学校通ってたみたいな知識。
通ってた通ってた。
え裁縫学校でしょ。
違う。裁縫の学部もあったけど、うん、管理栄養士の学校行ってたから一応勉強はしてましたよ。
でも本当になんかこのもし聞いてる方でね、トモキにね何かしらアドバイスがあったらね、
これやってみ。一時期ヨーグルト流行ったよ。花粉症にはヨーグルトが効くって言って、はい、あのカスピカイヨーグルトが流行ってた。
なんかサングラスとかで花粉症とかが見えるとか、ハウスダストが見えるサングラスがあったらいいのにな。そしたらそこいかんでしょ。
いやいやもう そこら中にありますからね。
無理か。
あ、メガネ？
メガネ。
あるさ、こっちのなんかこうもうゴーグルみたいな。
あ、ある。
あります、あります。
見えるやつだよ。
見える空間にそれが浮かんでるから。
いやだ、絶対見たくない。
え、そしたらだってそれ見てたら、あ、こっち逃げろってなるでしょ。
逃げたとこで。
そう、逃げれないそうだからもう。
あのさ、花粉症の CM で杉花粉から杉から花粉がブワって出る CM あるさ、あれ見るだけでも嫌だもん。
見たことない。
言いますもんね。
うん、もう本当になんて CM 流してくれるんだと思う。
君の名はのワンシーンでもなんかすごい花粉ブワーって舞うシーンがあって。もうひどい花粉症の人は本当にそれ見ただけであーってなるから、なんか嫌だったっていう人もいますね。
ちなみに五本指さんからメールで来てるんですけど、はい、この話の流れでいいのかな、うん、最近血圧が上が150の下が100とかになってるよと頭が重い、飲も五本指でした。何飲むの？お酒は飲んじゃダメだよ。
150ってめちゃくちゃ高くないですか？
上が180になったらもう高血圧症で病気だね。下はあれだけど、
さっき俺測った時120の70ぐらいだった
の、うん、ぐらい、ぐらい、うん、120、
まあ、多分通常ぐらいと。
私逆に低すぎるから、 上90の下60とかだから、献血がいけないわけだから。
あの血圧怖いね。そういうの血圧も気付けんといけんよ。
朝一とかで行くと上90ない時あるからね。
うん、そういえば最近さ、
はいはい、
CM でおなじみの40過ぎたら大腸検査、
はいはいはい、はい、行きました。
あれ無料でできるのね。
あ、40過ぎたらね、
初めてやったの、
はいはい、
おで今日結果届いてて、まあ、異常はなかったんだけど、
はい、
そのあれっていうのも、まあ、ちょっと、汚い話すると検便出すのね、
うん、
2回分、
はい
ね、で3日経ったら使えなくなるって言って、
はいはいはいはい、
1回目取ったら冷蔵庫に保管としないといけないの。
あ、
冷蔵庫に、
はいはいはい、
で次の分取って3日以内にそれ 2日分取って持っていくの、
うん、
で俺はたまたま連続で出たからよかったけど、うん、このやっぱ冷蔵庫に入れるっつうのがすごくね、
まあ、抵抗
があって、なんかこの一応もう何重にも袋入れたわけ、
うん、
でもなんかな、抵抗あるもんね。
まあまあそうね。
でやっぱ家族からもちょっとね、いい顔されない、
ね、しゃあないとは言えねえ、もう
どこに入れるってなったわけます、
うん、
冷蔵庫は冷蔵チルドに入れるか、
うん、
普通の、レギュラーで使ってる冷蔵庫はいろいろあるさ、
はい、
ドレッシングとかなんだみたいなね、
は
い
は
い、
扉開けた
扉もうすぐのやつや
とか、卵入れ
そこかとか、
うん、
いやあえてチルドの野菜室の方がまだ
どこのあえて何のあえて
まあ一応ね、まあ、なんとか閉じ込めたけど、
いや動き出すみたい
に、あなたたちも今からそういうの来ると思うから今のうちにどこにしまうかっていうね、ち
ょ
っ
と考えてて、ね、スペースというか考えといた方がいいかもしれない。そう
そう、やっぱ冷蔵庫に入れるっていうのも、
なんで店長上がってんすかそんなに
いや
大腸検査ってあれじゃない、うん、あれカメラを入れるの、
うん、
あ入れないんだ、うん、
僕の場合はそのなんか提出して、
提出
向こうでなんか結果
へ
みたいなこと届いてきて異常なしでした。
変な話だからそれだけで分かるんです
ね。だからね、
そうそうそうそう、
なんか触診とかもしないんだ。
いや、しないしない。あ、一緒に特定健診も受けたのよ、
うん、
健康診断みたいな、はい、あれはもう今から話聞きに行くんだけど、
大腸検査はだって別でしょ。それこそ本当に40歳以上は無理、
まあ、いやでも単純にそのあれ出して5日ぐらいで届きましたよ。
へー、去年人間ドック行ったけど今年になってからまだ予約も何もしてないな。もうすぐ1年経つわ。
いやでもやった方がいいよな、健康診断。
うん、
やっぱ年度末だし。
そうね、だから1年に1回はとかね、この時に受けなきゃっていうのが多分あるから、うんうん、4月に行ってこようかな。また
行った方がいいよ
ねえ。じゃあなんかでも去年珍しく何もなかったんだよな。再検査もなかった。
再検査、人間ドックの再検査怖いよな。
あ、でも毎年あるんですよ。結構ちっちゃい頃からっていうか、小学校中学校の時から健康診断を受けると基本的に再検査に引っかかる人間だったんで、
再検査秋山か
も、なんだかさから逆にない方がなんか、あ、ないんだって思った。不思議な感じ。
いや再検査怖いよ
やっぱ。そのなんていうんですか、健康診断みたいなのと、うん、再検査する時の検査の細かさは違うんですか？
いや別に
多分もう一回同じのをやるだけじゃない。
あ、でも、どっちかっていうと婦人系の、まあ、これも女性のあれだけどとかなんだけど、うん、は違う。 あの人間ドックのはエコーで見るだけだけど、婦人科の病院行ったらもっとあの詳細に検査するから、うん、かな、まあ、いつも引っかかるのが大体そこだから。
あ、そう
ね。あとは、まあ、じゃあやっぱりその健康診断的なやつだけでやるのでは判断しできない
しづらいかもしれない、
ね、そうだね、うんうん、なんかちょっと影が見えるねとか、なんかエコーにこの映るねっていうのが何なのかっていうのを婦人科行って調べてもらう。でそれが例えばお、まあ、腫瘍というかができてたらどんぐらいの大きさなのかとか、まあ、様子見なのか、もう手術 すぐ手術した方がいいねなのかとかっていう感じかな。だかそれが多分大きくなってなかったから再検査なしだと思うんだけど。
再検査怖いよ。
そうね。だからまあ
でも受けた方がいいよ。
受けた方がいいよ。再検査でね、早めに分かってすぐ手術して治るんだったらそれが一番いいからね。
そうだよ。ともきさんも受けた方がいいよ。
ちゃんとそういうのやったことないんだよ。
あれでしょ、寝すぎて入院した時ぐらいでしょ。
そうそれがだってもう 7、8年前。
懐かしいな。なんかあったな、そういうの。
でしょ、あまりにも寝すぎるから病気じゃないかって言って病院で検査入院したら、
検査受けなさいって当時のね代表から言われまして、もう本当に稽古1日休みますと。
でも全然何もなかった。
全く何もなかった。
寝不足ですって言われたん
だ。寝不足ですって言われました。だからそれが気になるじゃないですか。俺めっちゃ寝てますよと、なのに寝不足なんですかと、そんなに寝ないと足りない人なんですかっていうのを聞きたかったけど、それは何も言わなかったですから。もう寝不足です。
眠れてないってことはないの？ほら、 無呼吸症候群とかさ。
わかんないです。
なんか寝返りが多い人ってあんま寝れてないって言って、私もなんかこの睡眠の質みたいなのをチェックしたときに、なんつの、時間は寝てるけどあんまり寝れてないみたいな。
あ、夢見る人でしょ。
あ、まあ最近は見ないっすね。
夢見なかったらぐっすり寝れてるっていうでし
ょ。夢は、
夢は浅い眠りの人が見るっていう、
ね、あ、でもなんか夢は毎日本当は見てるけど、起きた瞬間に覚えてるか忘れてるかの違いとか、起きるタイミングとかって言いますけどね。
だそれを覚えてるのは結構眠り浅い時、
あにパッて起きちゃったから、
はい、
あ夢見てたみたいになるってことだよね。はい、
まあ、なんだろう。だから検査もちゃんと受けたことないから、どういうことするのかも。
もう30なんだから行ってきなさい。
一度ね、怖いな。あ、特定健診とか受けてみたら、
もう30過ぎたら来るでしょ。
うん、
え、分かんない。
出始めに
来てる。
来てるよ、
うん、
ちょっとも
う
一回無料でできるから、那覇市でね、無料でできるんでね、やってみてもいいと思いますよ。
ちょっと、はい、メールがいっぱい来てますので。
あ、そうなんですか、うん、まあいろいろありましたからね、
うん、
ただちょっと健康し、あ、最後にね、健康診断の時に自分でね、こうマックし上げるの、聴診器当てるときに、
はいはい、
洋服をすごく恥ずかしかったっていうね。わかる。
この年になって、
この年になってなんかこう自分でまくし上げて待ってる俺っていうのがちょっと恥ずかしい。わかる。
それを俯瞰で、
そう、俯瞰で感じ で、あの金属のちょっと丸いのをピタッて当てられる
聴診器ね、
はい、聴診器、
金属の丸い
の、なんていうの、
子供かよ、
ちょっと冷たっていうこの
何それ
全然共感ができない。
まあまあそんなことがありましたっていう話です。
はい、
はい、
すいません、
では今日なんかね、いろいろありましたから、動画の配信とかで、はい、
そうだね、
それでメールがいっぱい来てるみたいなので、うん、ちょっと早めに CM の方行きたいと思います、はい、まだまだメールお待ちしております。メールアドレスは、うん、origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルー宛てと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
アルコール消毒も設置したし、仕切りも作った。あとはお客さんが安心できるウイルス対策、どうしたらいいかな。
あなたのお店を空間除菌、除菌脱臭機ターン&ケイは独自の光触媒フィルターが空気中のウイルスをしっかり分解除去、店舗や施設を対象に初期費用0円でレンタルしています。レンタル料は月々税込1570円。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-390-233、 またはネクシーズホームページまで。
うん、
ここでオリジンアワー春の新生活応援企画ゆいパックプロジェクトのご案内です。
よし、
コロナで外出自粛を呼びかけられている中、うん、歓迎会送迎会もなかなかできない、うん、新生活を迎えるあの人へメッセージも送りづらい、うん、そんな煩わしさをゆいパックプロジェクトに参加して解決しませんか。
ほう。
ゆいパックは県内企業が手を組み、うん、人とのつながりを深めるプロジェクトです、うん、あなたがメッセージを送りたい人にサポーター企業からお預かりした商品を一つの箱にまとめて無料で届けます。
無料で、
うん、はい。ゆいパックプロジェクトのサポーターは、うん、上間支店様、うん、株式会社ジミー様、シママース本舗株式会社青い海様、ステーキハウスハンズ様、はい、はい、こちらのね商品を一つの箱にまとめて無料で届けますと。
最高だな。
参加方法は簡単、うん、これから新生活を迎える家族や友人へ向けたメッセージを、うん、オリジンアットマーク fmnaha.jp origin アットマーク fmnaha.jp まで送ってください、うん、その中でパーソナリティが一番思いの伝わるメッセージを選びます、うん、選ばれたメールはお手製のお手紙に仕立てゆいパックとともに直接本人にお届けします、うん、あなたのご応募お待ちしてますと。
はい、
はい、先週もねお知らせさせていただきましたけども新生活の方に向けるメッセージをFM 那覇で募集しておりますので、
はい、
はい、ぜひこちらもご参加よろしくお願いいたします。はい、メッセージ、先週、
うん、
うん、末で、企画、映像企画の映像配信企画か、うん、はい、ワンマンショーが配信が終了しまして、はいはい、ご覧いただいた皆様ありがとうございました。はい、見ました。見ました。
いろいろあったんですよ。
はい、
じゃあ、 途中までは見たんですよ。
うん、
ヒープーさんの途中までかな。
うん、秋山の見てないな。じゃあ
つなぐ、
紡ぐ
秋山さんの動画出てきてないですけど、
秋山さんの最後だもん。
あ、え、
ひとしさんの後だよ。
ヒープーが最後じゃないんですか。
いや、呼び捨てうん、ひとしさんのは7番目、8作品中です
、ね。あ、そうなんだ。だからヒープーさんのでも最後だと思って途中まで見てって、うん、そういえば秋山さんなかったなって、うん、提出期限守らんかったんかなって。
いやいや、一番最初に出した
秋山さんの最後ですね。
秋山さんの
最後、大鳥を飾ってます
よ。大鳥を飾ってるんですか、
う
ん、
大鳥になりましたね。
大鳥を飾ってる、
うん、なんでなんで不満げですか、
うんうん、だから深夜さんと、はい、うん、和樹さんのやつが、
はいはいはい、
タイトル被ってんなと思って、うん、見てたら、ああ、うん、っていう、
ああ、そういうことか、はい、まあまあまあ、もうネタバレもねしても、うん、あの配信は終わったので、
はい、
あれですけれども、まあ、8作品でね、一発目が直隆の、うん、で、深夜さんで、その後リエさんとうどんちゃん、富浜和樹、三河仁さん、秋山かな、うん、はい、はい、ということで
なっておりますね。
あれ、深夜さん一人で撮ったんですよね、家で。
そう
ど、あれ本当に家ですか。
家、
自宅。
あんな書斎みたいな、
そう
ある、
いい感じの障子
だからね、超なんかセットみたいな家だなと思って。
どっかこのロケーションを探して借りて撮ったんかなと思って。
いやお家のセットですね。お家のセットっていうか、お家ですね。
じゃあ、なんか編集は私がしたんですよ、うん、まあ、名前載ってたと思うけど、はい、でこうなんか動画が送られてきて、うん、この3つつなげてくれたらいいから、編集点とか特にないからって言って LINE が来たんですよ、
はい、
編集点がないと思って、うん、そんなはずはないと思って、うん、で家帰って見たら、もうなんかちゃんとしっかりこのカメラを自分で切ってるところ、
はい、
あれ一回はけるじゃないですか、
はい、
この終わってでバターンつって、で階段降りるところキシキシキシって音がしたら、ちょっと数秒後ぐらいになんかタタタタタって戻ってきて、切る直前になんか何見てんだよみたいなこと言ってるわけでももうさ、
人に向けてのメッセージだ。
そうそう、メッセージだったんだけど、もうさ、もう夜中にやったわけ、私その編集を、
はい、
自分のもやりながらやったから、イラッとしなんか言ってんなと思ってイラッとして、それを聞く前にブチって切ったからねいや戻ってきてるやしっつって、これを切るのも編集って言うんだよっつって、で編集点ないって言って、つなげるだけでいいんですかって言ってつなげて、まあ、ね、ある程度そういうの切ったりとかしてつなげたら、はい、ここもうちょっと伸ばしてほしいなとかこことここ合わせてほしいなっつって、めっちゃ編集点作るやしっつって。
でも面白かったね俺の。
だからね、
いいセットで、
そうそう、だから、はい、聞いた時にやっぱなんかこのね、しゃべりというか、うん、はうまいなと思いながら、ちょいちょい甘噛みしてんすよね
バレちゃう？
バレてるよあれ。
それはすぐバレましたよ。
すぐバレた、
はい、なんだっけな、なんか一個単語をさすげえ噛んでたわけ。
いや、噛んでないと思うよ。
噛んでる噛んでる。ああそうそうそう。
でもあのテイストだから噛んでもありな作品さ。
いや分からん。
なんか昭和のイメージだから俺、昭和のね。
あ、なんかあれだ、
ね、昭和の書斎のイメージ。
なんか使いこなせてない日本語使ってるなみたいなね。
そう、めっちゃ難しい日本語を最初、ね、導入部分に入れたから、うん、なんだろうなって。でいろいろところからあのべあのなんていうの調べてやったから、
手紙の冒頭にか、うん、季節のご挨拶みたいな。
結構難しかったんだな。
そうで、それに合わせて和樹のもやって、やっぱセットが違うから、
はいはい、
和樹のも和樹ん家で撮ったんだけど、このねテーブルの大きさだったりとか壁とか扉の位置が、うん、もう当たり前だけど和樹ん家のやつで撮らなきゃだから、どうやったら同じように見えるんだろうっつって、
あ
ーテーブルちっちゃーとかそうそうそうっていうのをこう合わせながらやるっていう、もうなんか
和樹も同じ手紙でした、
ね、そうですね、まあ、あの結局2人とも手紙を送ってないっていう、
そうそう
そうそうそうそう、やつをやりながら、
まあ、まあ、ヒートのやつは今から見るからね、今からまあまあまあまあ、
はい、楽しみにしておきますよ。
いや、なんで上から目線だもん、
つぐむ
つむぐね、あ、回ってた、つぐむって、つむぐね、
つむぐ、
はい、ということで、ま、ご覧いただいた皆様ありがとうございました。またね、なんか初めて映像を自分たちで、ま、脚本も書いて、はい、やりましたけど、またそういうのもね、いろいろやっていきたいと思いますので、うん、はい、よろしくお願いいたします。
ディエさんとうどんちゃんのやつは、
うん、
何、いや、これは普通にいい意味ですよ、うん、多分それを狙って作ったものだと思うんですけど、うんうん、僕はもうずっと見ながら笑いながら、くだらねえっつって笑って見てましたね、
わ、うん、かるよ、言いたいこと
なんか
俺も笑ったのはあの作品だもんねあと奈緒ちゃんのも笑ったな、
奈緒高、
うん、最初あのリエが出てくるまで、うん、こいつマジこっちの路線に本当は行きたいんかなと思って、
あ、ちょっとカッコつけ、ちょっとかかしてるというかね、う
ん、
もう、
は
い
は
い、
あ、そっか、奈緒ちゃんって本当はこういうことした人だったんだと思って、
ちゃんとオチがあった、
う
ん、
そう、あ、オチがあったからよかったけど、もしあれがなかったら俺マジでもうこいつ舞台戻ってこないはずだろうもう本当に
映像にも行くんだろうな、うん、
なんかちょっとカッコつけた感じでさこんばんはカイトですみたいな、
なんだこいつ、心配、ちょっと心配したみたいな、うん、なんか大丈夫かの奈緒ちゃんみたいな、
なんだこいつと思ってな
まあでもだから本当はこんなんやりたいのかなっていうのは出てるよね。
出てるね。
なおたかのね、なおたかも PV 作りたいっつって、
なんか言ってた。
そうそうそうそう。あの作りたいから始まって、あ、じゃあこんなしようっつって、まあ落ち込にしようみたいな感じでやったっつって。だからね、自分とあと、よなみねくんと、マネージャーのよなみねくんと一緒に、もうロケ行って、雨の中撮影したりとかして。
あの公園とか。
そうそうそうそうそう、ね、とかして、
かっこよかったよね。
そうそう、だから、なんか最初ね、かっこいいシーンからして、透かしてる直隆が入り、最後ね、ああいう形でオチに入ったっていうのはあるけど、まあ、リエさんが生き生きしてるんだわ。
だリエさんとうどんさんは、うん、2人でその作詞とか、
あ、はいはいはいはい、
後年期ね、うん。その現場、2人がキャッキャッキャッキャッって笑ってるんだろうなっていうのは、もうめちゃくちゃ想像つきました
ね。じゃあなんかね、うどんちゃんのお姉さん、はい、うどんちゃん本人とうどんちゃんのお姉さんとの会話をそのまま歌詞にしたって、
そうなんだね。
そうそうそうそうそう、なんかこういう、まあ、その更年期の症状に対して、うん、まあなんか最近ドキドキするわけさとか、なんか動悸がするわけさっつったら、あんたそれ何々だよみたいな感じのなんか会話があって、それを歌詞にしたって言ってよ。
二人のでも本当笑ったな。
あ、もう何がさ面白いって、私歌詞とかはやっぱね、女性だからちょっとなんか、はあ、これからこんななるんだっていう不安というか、
はいはい、
覚悟というかあるんだけど、うどんちゃん、まあ、リエさんもなんだけど、うどんちゃんのまず不安そうな顔、
うん、
あのなんか振り付けを必死でやってるって顔と、最初は歌ってるわけよ、
はい、
歌ってるさ、だんだんダンスに夢中になりすぎてからさ、必死になりすぎて全然口パクも何もしてないっていう歌ってるのにマイクを離してから両手で踊ってるっていう、なんか歌うの踊るのどっちなのっていう、
振り切れてないん
だ。そうそうそうそうそう、
自分たちでやった割に全然振り切ってないなとか、もうその辺のシュールさで もうずっとくだらねえ何これと思って笑ってました。
俺あのもう背景 の, あのチープさあのミラーボールが置いてきてさ、いや今時セットでもあればさ、あんなしなくてもよかったと思うけど、もう
あれ
はめ込んだみたいな、
まあ、黒巻きですからね、がっつりと
あ、受けたなあれ、面白かったな。
いや、それこそ本当に志村けんの昔 の、 そのコントでやってた、急に出てくるなんか本当に変なシュールな世界観のコントみたいなのを見た感じでした、気持ち的に。
いやでも本当にね、みんなのね、あの本当にさっきヒートミツがさ、みんながこんなの実はやりたいんだなっていうのはな、一応出てはいいかな。
リエさんとね、うどんちゃんで歌を歌いたいんだろうなとかね、なんかまあ演技もそうだけど歌も歌いたいんだろうなとか。もうミーカーのはもう本当にあの裏トークでも言ったけど、ミーカーにしかできない、
ミーカーしか書けないし、
もうね、もうマンボウ出てこないもん、どう頑張って、私がどう頑張っても
変なし、まあ、あれはあの後日ね、実写化する予定なんです
よ。しないし、マンボウな、
マンボウどっから来るの。
池袋三線劇場行かんといけんよ。
どうするんだろうマンボウ。
だからよ、
マジで
捕まえてこないといけない。
お笑い芸人の方でやってもらったら面白くないんじゃないか。
マンボウ、
マンボウどっから来るの。
誰が適任かな、
ことぶきパンチとかじゃない。女の子か、マンボウは。
マンボウ女の子です。
マンボウ女の子だったな。
いやでも本当にありがたいね。
はい、ありがとうございました。いろいろねアンケートも感想いただきまして、うん、はい、楽しんでいただけたようで、
うん、
はい、一安心でございます。またよろしくお願いします。
ちょっとこの動画のつながりで僕らもあの、はい、出させてもらってる、僕とともきもね、はいはいはいはい、出させてもらってるで、かよりちゃんの直高か、
はい、
もう出てる、沖縄の朝ドラ幽霊は踊れない、ただいま絶賛配信中となっております。
一昨日からね、
はい、
はい、
配信、一昨日からやって6日分なので、今回は日曜日までかな、
はい、今日で3日目かってことはもう明日後半になるんだ、
はい、
早
っ。日曜日で終わりだね。
あ、ちょうどじゃあ 1週間というか、
今回は6日分なので、
うん、
なのであのお時間ある方はあの無料ですので、ぜひぜひ、
まだ初回しか見れてないな。
そう、僕とシェアさんとかなおちゃんとかそれぞれの SNS にね、その、うん、YouTube チャンネルの URL とか、
はい、
貼ってありますので、チェックして。
私の中ではまだトモキ出てきてないからね。それこそ
今日ですよ、今日、それこそ今日配信の第3話から。
トモキングは今日出てましたよ、
はい、
本当だから、まだまだ 1話目しか見れてないのよ、
うん。
前は7時だったじゃないですか、
はいはいはい、
またヤータイの時は、はい、そうだからちょうど出勤の時にこうちょっと流しながら行ってたの。
ああ
今10時だから次の日じゃないですか、
うん、確かに1日ずれちゃうんです
よね。そうそう、1日ずれて見てるとなんかなんとなく、あ、忘れてたとかついちゃったみたいなって。
でちょっと不安なことがあって、
はい、
1話目が結構配信数伸びてんの、
いました
5000、
おマジすごい、
500ぐらいいってるの。
そうでしょ、
うん、だけど2話目ぐらいから今600、700ぐらいになってんの。これって、ちょっとドキドキする案件だなと思って。
確かに、まあ、最初が
ね、なんか分かる、言いたいこと。
スタートダッシュが良すぎて、
もしくは1話目で終わった人がいるのかなみたいな。そんなこと絶対ないので、面白いので、
はい、
ぜひね。
まあ、でも多分同じ理由だと思います。やっぱりちょっとね、
朝10時だから。
そっかそっか、
そうそうそう、どうしてもまた家帰ってっていうとなかなかね、
タイミングが合わなかったり、
タイミングが合わなかったりするので、まあ多分だから後からまとめてみようっていう方もいるとは思うし。
そうそう、ワンマンショーは僕そのパターンですね。全部見れちゃうかったろう。
はい、メール紹介してみますね、は
い、お願いします。
友木さん、秋山さん、シアさん、こんばんは。
こんにちは。
ラジオネーム万代です。
万代
さん、お、秋山さんに問題。友木、
うん、
さんがこういう仕事をしたいと目標を掲げたとき、深夜さんがこの仕事があればぜひともきにとお願いしたとき、当時マネージャーを務めていた秋山さんはその仕事をともきさんがすることになって、結果どうなることを想像したでしょう。
え、全然覚えてないな。
全然覚えてない。
そもそも何の仕事をしたいって言ったかも覚えてないからな。
そう、それも全然俺も覚えてない。
結果どうなることをした
い。これヒートに質問、
うん、
あ、じゃあ僕が今ちょっと見ましょうね、答えは次の。
なんだろう、
こういう仕事をした
CM とか映画とかそういう系ってことかな。
声関係かな。でも結果どうなることを想像
した。あ、声関係。
ああ、なるほどなるほど。ああ、はいはいはい、
言った覚えはあるかもしれない。
あ、これね、営業行った時のあれかもしれないな。
営業、
なんかあなたたち営業行かんかったかな、これの
2人で。
あんまりやらない営業です。沖縄でもあんま聞かない営業っていうか、とりあえず配信系ですね。じゃあヒント、
2人で配信、
2人でっていうか、まあ、何名か芸人が行ったと思う。
分かった分かった。
それのあれだと
思う。そこだけでもせめて教えない。
いや、俺は分かりましたよ。
え、なんで教えないんだ。
え、これ言ったらだってもう答えだもんな、ほぼ多分。
はい、
え、だって両方知らない。
それをやりたいっていうのは確かに昔言ってた気が
する。言ってたね、気がするよね、はい、
で実際ありました。
うんうんうん、
はい、
私もやってる。
あなたもやったよ。あなたもなんか知らんけど、あのその時マネージャーだったけど、うん、その出演してたって言ってた。自分で出演することになったと言ってた。
あったじゃないですか。
あ、じゃあもっと大ヒント言うよね。事務所の近くです。
事務所の近く。
はい、今の。あ、そうですね。
あ、はいはいはいはい、パチンコ
ピンポン、
はい、の配信の、
うん、はいはいはいはい、はい、
行ったでしょ。
行った行った。
J パークですか。
はい、
あとノーブレーキとトモキと、
はい、そうです。
あと FEC のね。
なので正解は、秋山さんは、はい、パチンコをするトモキを想像して、うん、木曜オリジンチャンプルーにスタジオ来るとき、ヒゲボーボーのダメ人間になったらどうすると危惧していた。
あ、パチンコの仕事がしたいって言ってハマりすぎたらどうするっていう。
でヒゲボーボーになってあんたダメ人間になったらどうするのとを危惧していたと。
なるでしょ、だって。
続きでトモキさんへ問題いきます。
はい、
じゃあ僕からいきましょうね。答えはヒートが見てもらっていいですか。僕が次考えるんで。
ちょっと見てないですよね、答え、
うん、答え次のメールでなって。トモキさんへ、
はい、
トモキと言われすぎて、
はい、
結果どうなったでしょう。なんだそれ。結果どうなったでしょう。
結果どうなったでしょう、う
ん、トモキと言われすぎて、はい、結果どうなったでしょう。もうこれだけです。なんだろうね。
結果どうなったでしょう。
トモキですって返すようになったってことじゃないの。
いや
違う。
トモキって言われてトモキって返してたりはしてましたよ。
うん、返せるようになりました。
うん、はい。
その結果ある、まあ事件ではないですけど。
ああ、あれかな。
ん、
あ、違うかな。
事件、
結果どうなったでしょう。一回その
ある出来事がありましたと。
レンタルビデオ屋で、うん、後ろから、うん、トモキって言われて、うん、反射的にトモキって返して振り返ったら、シンゴさんがいた。
おお、すごい。完璧。
あ、完璧ですか。
うん、
そうそう、それはこれをなんかやるようになってというか、まあ多分最初小刻みプラスでやったら、うん、お店いる時とかでもみんながそれ見た人とかが言ってきてくれたりとかがあったんですよ。うん、でありがたいなと思ってて、本当に一回俺がノールックのとこから言われて、うん、反射的に返せるようになった、一発目返したのが慎吾さんだったんです。
これ慎吾さんっ
ていう、触らない触らない、
知念慎吾さん。
ああ、はいはいはいはいはいはい、
が奥様かなと一緒にいらっしゃって、
はいはい、完璧。トモキさんはトモキと言われすぎて相手が誰だか把握できないままトモキと返せるようになりました。
はい、
ある日ゲオで買い物中、トモキと声かけられトモキと返したらパーラナイサーラナイのシンゴさんでびっくりしたことがあったとのことですと。
はい、あ、
だからもう本当にトモキって言われてトモキおおってなっておざすって連続で言うっていう。
面白い、
ね、向こうはそういうつもりで声かけてないだろうね。
だから普通に振り返って
トモキみたい
な感じだと思ったん
で。でもその振りもその言い方だったでしょ。
まあ一応多分その
振りがあるよね。ちゃんとトモキじゃなきゃダメなんだよね。
はい、そうですね、うん、言い方は
名前を立てるみたいな、うん、
これだからオリジンにいるマネージャーの池根マネージャーがへったくそなんですよ。
う
ん、それが欲しがって僕を名前を呼ぶときに、うん、トモキーって言うんですよ。で違うってばっつって、
あんまあの意見ね、声張ったりとかね、この抑揚がないからね。
そう、でも別にそんなになんか なんだろう、その、うん、声張らなくてもトモキってだけ言ってくれれば僕同じテンションでトモキって返すんですよ。
うんう
ん、けどいつもトモキって、普通に俺トモキって呼ばれる時のやつで呼んで、うん、はいっつって言ったら全然返してくれないって言うから、いや違うんだってばっつって言うくだりを何回もやってる。多分未だにできないあの人。
いやなんかほのぼのとしていいですね。池根さん
30代が何やってる。
そうだよな、もう俺たち結構な大人が集まってるからな。そうだ、
はい、ごめんなさい、追加紹介してなかったですね。
はい、
沖縄大好きさんこんにちはと。
こんにちは。
今日で25歳最後の沖縄大好きです。
おめでとう。
明日26歳だ、おめでとうございます。おめでとうだな。319青いスヌーピーさん、皆さんこんにちは。
こんにちは。
キューグシカシノラさん、うん、あれ荒垣さんがいる。
いるいる。
キューグシカシノラさん、秋山さん、ほらいってこうねと、いってらっしゃい。
どうぞ。
つむさん、鼻詰まりの鼻水はきつかった。
ああ
、沖縄大好きさん、150の100はなかなかと。
なかなか、
はい、つともさん、ね、男性で珍しいね。俺も血圧が低くて献血できなかった時もあったと。
そうなんだ。
確かに男性でなんかあんま聞かないですもん。
うん、結構ね、高いイメージだよね。はじめましてですかね、キャスバル兄さん。
キャスバル
兄さん、池袋のアニメート本店前からこんにちはと。
お、こんにちは。
オリジン弁当、オリジンコーポレーションという沖縄の芸能事務所でございます。池袋のアニメート懐かしいな。
わかんないな。
池袋にも一応あるんですよね。
サンシャインの近くにある
秋葉原に いっぱいあるイメージでした。
アニメイトはどこにでもあるよ。
行ったら沖縄にも一応ありますからね、
うん、そうなの、
国際通りに、はい、
アニメイトってまず何なの、アニメの本、
アニメとか漫画ゲームとかのそういうグッズ。
アニメイトあれでしょ、沖縄国際通りの、
国際通りの喜納昌吉さんのお店がやってるビル、うんうん、お店の
ところ2階にあるよね、
はい、に入ってます。
おととし、もうもっと前か、4年ぐらい前にできたかな、
アニメイト。
はい、芝居寺川博士さん、バーレーンから中華なびらと。
絶対
に
そうだ、
絶対
嘘でしょ。なんでバーレーン、
織友さんこんにちはと、
うんうん、こんにちは。
黒いスーツのヒートを思い出すってパチンコ屋の話してたけど、黒いスーツだった俺。
マネージャーの、
マネージャーの時ってことじゃないですか。
別にマネージャーの時も黒いスーツ着てたあれないけどな、なんか着てたのかな。
黒いスーツ、黒いスーツ
は結果秋山さんって実際やりました。
あとね、トモキいなかったかな、ノーブレーキと
初日だ本当に、
うん、あ打って、ね、打ったのは1回だけ、なんかクリスマス企画みたいなので、はい、なんかこの揃ったらビンゴを引いて、でビンゴが出たら視聴者の方にプレゼントみたいながあったわけ、
はい、
でなんかめっちゃそれをのブーブーだか歩だかがめっちゃこうもう止まらなくなって、でももう時間がやばいねってなってはいはい、はい、じゃあ最後秋山さん触ってないっすよねみたいな、やりましょうって言って触って、そのなんつうのこの連続して出てるのを止めたっていう、
連チャンを止めた、
連チャンを止めたっていうので触っただけで、結局ルールも何も分からず
スロット、
うん、うん、終わ、はい、終わったかな。
楽しかったけどな、
あれでね FEC の
大平
スタイル、ね、大平スタイルさんと、
はい、一緒にやってました。
一緒にやってからちょっと仲良くなったというか、このあの時はオリジンメンバーが FEC さんのお笑いライブ出たりとかしてたよ
ね、ありましたね、
そうそう行ってたり ね、した時によく話すようになってましたけどね。懐かしいね、
あれも、
あれ前の前ぐらいの潜在だったからな、あの人そう、あれもそれこそ、まあ、さっきしやさんが言ったけど、打ち合わせでこう一緒に、なんか打ち合わせにマネージャーとしていたら出ませんかって言われて、そのまま出ることになったってい う、
うん、花として、やっぱ男性しかいないから女性欲しいなって思ってたんですよって、そしたらもうマネージャーでやったことありますって、全くないです、一番いいですね出てくださいってなって、
代表にそのまま出ろって言われたんですけどオファーいただきましたけど何かつって
何か
は言ってないけどさはい、
はい、
ということで、もう CM2 回目行く、
そうです、ね、
時間過ぎてますね、早いね、
はい、それではメールまだまだ紹介していきたいです、うん、
紹介していきたいです、
一旦 CM でございます。
ベンビーと
ゲンちゃんのウチナグチナウ。おいベンビー、お前も喋らんか、負けてる。
あ、僕はいつもゲンタロウさんやってください。
いいの？俺じゃあ一人でやってもや。あ、オッケー、じゃあやるよ。じゃあゲンちゃんのウチナグチ、今日のウチナグチはこちら、カラジね、これ聞いたことあるかな、髪とか髪の毛とかね、まあ、あと大きな意味でこう髪型という意味もあるかな、まあ、例えば今の若い兄さんとは変な髪型してるのが多いだろ、それ見てからね、いや、エンチンであの兄さんからじよ、ね、あの兄さんからじよ、あともう一個別の使い方ね、おい千円札見てごらん、野口さんからじよ、野口さんからじよ、こんな風に使ってね。じゃあまたね。
はい、3月18日木曜日17時44分になっております。木曜日ジンチャンプルやっております。
ぐ
ずぐずですいません。
はい、メールもいつ紹介しました
でしょうね。はい、お願いします
。はい、さいつともです。
はい、さい。
先週荒垣がミルクポーションを3つくらい入れて、うん、俺にしてるとせこいやり方してると言ってたさと
、うん、言ってた。
はい、コンビニのね、
コンビニコーヒー、ね、
カフェオレを買わないでブラック買って、
うん、
はい、その話しました。
キャラメルシロップとミルクポーション3つ、
はい、聞いたことあるのが、うん、あれは水と油でできてるとか、
ほう、
要は豚骨スープみたいなのをたくさん入れてるってことだよね、かっこ笑いと。
いや、入れてることだよねっていうか、豚骨スープではないよね、
まあ、骨では、豚骨ではないけど、あれはでもミルクというより水と油ですからね、本当に。
そうなの、
うん、
ポーション、
うん、
はい、ちゃんとしたミルクではない
ん、ね、ちゃんとしたミルク、乳製品ではない、それは、は
い、え、じゃあなんであんな白いの。
な、まあ、一応多分ちょっとは入ってるんでしょうけど、ほぼ水と油です。
聞かなきゃよかった もう入れれないじゃん。
あれよ、そんなの、その世の中そんなのがいっぱいだよ。
じゃあちゃんとしたカフェオレっていうかカフェラテだったら、
あれは牛乳だから。
牛乳書いてるね。じゃあ60円でカフェラテ
プラスして一回そのカフェオレ飲んだらうまーってなってなるな。そう、それから逃げれなくなると思いますよ。
つとむさんありがとう。
ね、はい、ということでね、はい、メールは以上になるかな。
ありがとうございます。
先にね読ませていただきました、うん、はい、今週末にともきたちが那覇町前、
う
ん、
はい、日曜日
になりますが、
あれなんか面白そうな企画ですけど、どういったやつなんですか。
これは、那覇市のこの観光ガイドをやってる那覇町前さんと、うん、オリジンコーポレーションの僕らお笑いのメンバーで、沖縄の不思議と謎っていう、
うん、
またこの牧師の、
うん、
また那覇市をピンポイントに絞った牧師の歴史とかの不思議なものとかを、散策する、
うん、
をガイドしながらやるっていう、まあその中で芸人がその要所要所でそのスポットみたいなところに出てきて
待ってるわけ、
はい、うん、そこのこの歴史とかに関してとかをなんかちょっと、まあ、ネタを交えて紹介していくっていう、
ポケモン GO みたいな感じだ。
まあそうですね、このポイント行ったらこいついるんだみたいな。
え、じゃあ一緒にそれに参加する方はずっと歩き続けるってこと
ですね。
そうですね、オンライン
で今回はオンライン で、
うん、で本来だったら、まあ、一緒にこう
ガイドさんと一緒に
ガイドさんと旗持ってみたいな、
はい、回って、その巡りながらね、那覇の街をまた一味違う目線で見ながら歩くっていうのは、まあ、今このコロナ禍のあれがあるので今回はオンラインで初めてやってみましょうっていうことで、
牧師っていうとどの辺まで、天仏の周辺ってことでしょ。
そうだね、まあ、あのサイオンスクエアってあるじゃないですか、
うんうんうん、あの大きいシーサーがある
、10キロぐらいまでか、
あっちから、いや、その国際通りの中というか、うん、ちょっとすぐ斜め向かいにある公園のとこ通ってって、
うん、
あの
マックスバリュー抜けて、
マックスバリューとかあの辺回ってきてぐらいかな、からまた一周して戻ってくる。
あの辺でも一本道入ると分かんないよね、もうなんか。
そう、入ったことない人多いじゃないですか。実際、うん、なんか僕ら事前に一回この那覇町前のガイドさんと回ったんですけど、うん、あ、この道ってこんなとこに繋がってるんだとか、
うん、
こんなとこにこんなのあったんだみたいな再発見みたいなのもありましたし、うん、本当にこん なんか歴史的になんか学べるようなものがこんな牧師のど真ん中にあるんだとか、も
う
本当に知らなかったら一切目につかなかったものとかあったりとか
して、それ俺ら絶対知らんはずの。
いや多分知らない、
知らないよね。歴史的なものって牧師にあるイメージないもの、
まあ、それこそさっき言ったね、その大きいシーサーがあるのとかもいろいろお話聞けたりとかありますし、
昔か何年前かな、観光でまだ来てた時に天仏の裏 の、
はいはいはい、
あの公園あるじゃないですか、はい、であそこでちょ桜が咲き始めるか、まあ、なんか1本2本咲いてるみたいなぐらいの時期に来て、
はいはい、
この公園で桜見てたわけ、
はい、
したら知らないおっちゃんに声かけられて、でこの公園で一番なんか、早く桜の木早く咲く桜の木知ってるかって言われて、あ、いや知らないですねって言ったら、ちょっと案内してあげるからおいでって言われて、
はい、
でついてって、このなんか木が一番早く咲くんだよって、でもそこだけ確かに満開だったわけ、
はあはあ、
でなんかこの花知ってるかって言って、その公園中ずっとこの一緒にそのおじちゃんと
歩
いてて、なだ大丈夫かなと、まあ、思いながら、まあいっかと思って、周り誰もみんないるしって言ったら、なんかシークワーサー見たことあるかって言って、あ、まあ、なんか なってるとことか見たことないですけどって言ったら、なんか見せてあげるよって言ったら、なんか木になってるやつじゃなくて、なんか路面で売ってるやつ、これがシークワーサーって言って、いや、これなら見たことあるわと思いながら、で
このお店の店主だったんじゃないか。
そうそう、でそっから本当にどこ歩いたか覚えてないけど、なんかハイビスカスにもいろんな種類があるんだよとか、なんかって言って、こういう種類でとかって咲いてるやつ 見ながらで、
はい、
あとなんだっけな、あれあるさ、ポインセチア、
はいはいはい、
は植えたらこんな木になるんだよっつって、なんかそこら辺を 1,2 時間ぐらい歩いて、植物を
二人っきり、
二人っきりで、途中雨降ってからあいあい傘だったわけ。
え、何それすごいな。
でもうだからさ、向こうからで向こうから全然知らない観光客の人とか来る、歩いてきたら、そのおじさんこんにちはみたいな、どっから来たのとかすぐ声かけるわけ。もう完全に仲間さ、向こうから見たら、
はいはい、
ね、あのでかい女の人もなんか仲間さ、
うん、あっちから
面白い。いくつぐらいの人、
いや、いくつぐらいだったかな、もう顔も全然覚えてないけど、でももう50とか、まだ自分がだって20代の時とか、
何者なんだろう、
ね、その人がその感覚をなんか覚えて、那覇町周りの会長の人かもしれない、
まあ、でもなんかそんな感じで、なんか 1,2 時間ぐらい歩いて、そろそろやばいかなと、
はい、
なんかね、ここまで来てお金とか請求されるのかだし、うん、逃げるタイミングも完全に見失ってて、うん、
はい、
でも1時間とか1時間半以上は経ってたから、すいません、ちょっと次があるんで、なんかそろそろみたいな感じって言ったら、ああ、じゃあ楽しんでねっつって、あっさり解放されたわけ。
解放っていうね、
本当に、本当に、
本当にただただ紹介したかったんだなっていう、
は
い、
観光の方にとか。
でも新たなナンパ術でもあるよな。
そう、でもそっから、ね、その花だから、はい、あ、ハイビスカスって種類あるんだとか、ポインセチアって木になるんだっていうのを未だに覚えてるわけ。
まあ、そのインパクトがあれば
思い
ますよ
そう、あの公園行くたびにあのおじさんを思い出す
あのちょっと後ろの公園でしょ、
もう天武さん
の真裏の大きな今、ね、綱引きの縄というかモニュメントがあると、
面白い、はいはい、こんなことあるんだね、
そうだから、まあ、ね、そんな感覚でこういうなんかその街並みを、ね、案内されるっていうのも面白い、ね、
そうそう、だから地元にいる僕らでも、うん、このガイド回った時に、みたいなのとか結構あったんで、
へー、
マジでちょっと見る価値はあるかなという、それをもっとね、僕らがネタを交えたりとかして見やすくなったりとかしてるんで、首里之助が、その観光の方と一緒に回ってナビゲーターをしながら、要所要所に、すっとこどっこいの2人と、リクエストの2人と、うん、僕ともきがピンでどこかに現れるよっていう感じですね。
これは
こちらは、視聴チケットの購入が必要なんですけども、うん、その購入先はですね、オリジンコーポレーションに問い合わせていただけたら、098-866-6118、もしくは、オリジンアットマーク、wine.ocn.ne.jp というねアドレスありますので、
オリジンの、まあ、今 SNS の方でも、はい、その URL 載せたりとか案内してますので、はい、各 SNS で検索していただけたら、あと今オリジンの公式 LINE からも、はい、お知らせできてますので、
はい、そちらにね、はい、
友達追加し、もしまだされてない方、友達追加していただいて、はい、那覇町前予約したいですって打ったら何かしらの返信が来るはず。
そうですね、その予約フォームみたいな、うん、予約の仕方みたいなテンプレが来ると思うんで、
はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、
しかもその日の朝9時に、はい、うん、甲子園の
春の選抜、
愚章の愚章のね、
なんかオリジンと一緒に応援しようみたいな
感じで、ね、はい、生配信するんでしょ、
う
ん、
僕らが
一緒、
はい、うん、この那覇町前の前に、うん、皆さんと一緒に愚章商業を応援しようっていう、21世紀枠でね、今回初めて初出場ということなので、うん、
これは無料生配信、
これはオリジンの YouTube チャンネルで無料で生配信の予定ですので、
なんで会長来た瞬間にヘッドホンしたんですか
いや、知ってたよ最初。いや、ずれたんだよ、ずれた。こんな言ったらお前、おかしな話だぜ。
うん、慌てすぎでしょ。うん、
久しぶりにダディの顔見たら。
会長が今ね、こう、
ね、
外から入ってきた瞬間にシアさんがなんかヘッドホンこうやって、俺ちゃんとやってますよみたいな。なん
はい、よろしく。
あとね、はい、俺さん。
はい、
結婚記念日だそうです。おめでとうございます。
フェイス
ブック来てもらってたら21周年だったかな。なんかすごいよね。
うどんちゃんが最近25周年
結婚
記念、銀婚で
した、ね、銀婚式 YouTube の生配信の時やってましたけど、
25歳、
はい、
ってことはさっきの、沖縄大好きさんが生まれた頃ぐらいに結婚してるってことかな。
うどんさんがね、うん、ああすごい、26歳最後の
結婚式、ね、すごいすごい、
はあ、想像つかないな。
さあ
来年結婚してもだって25年経ったらもう
60超えてる。
いや超えてないよ。
超えてるだろ。
あ、超えてるか。
超えてる
な、うん、62だ。62だ。
うわ、うん、
もう超えてるよ。
あ、そう考えるとやっぱあれだな、まあ、来年結婚するかもわからんけど晩婚なんだな。
晩婚になるんだな。
いや、もうね、
いや、そうだよ、これ以上俺らもさ言えないところもあるも
ん。まあね、まあね、うん、
いや、まあ別に全然言っていただいて構わないんだけど、はい、いじってるというか、うん、はい、旧具志賀篠原さん、おい、やらかき、
はい、
ビッグスクーターが欲しいぞ。
いや、知らんよ、やや
っぱいいや。ここやっぱいいや、おかしいだろ。
そりゃそうだって。
そりゃそうだよ。はい、ということで、はい、YouTube もね、ともきの釣りんチューブだったりとか、
よろしくお願いします、
はい、秋山もきつねうどんでとね、いろいろ配信させていただいたりとか、 はい、シェアさんの 西原はいつあれなのリベンジするわけ？
あれね、また事務所から話が来ないからさ。
本当？諦められたんじゃないか？
うん、そうなのかな。俺はね、やっぱりね、やりたいよ。やっぱりやりたい。
それもこうご期待ということで、オリジンの公式 YouTube チャンネルもチェックお願いします。というわけで、本日3月18日の、木曜オリジンチャンプル以上でございます。たくさんのメールとツイキャスもありがとうございました。
ありがとうございました
。来週3月最後の放送でお待ちしております。それでは今日のズームスイムセットの木と、
荒川慎也と、
はい、劇団ゼから秋山ひとみでした。
また来週、さよなら。
ありがとうございました。皆さんいろいろおめでとう。